本日のメッセージは、愛のゆえに肉を裂き血を流してくださったイエス様と題しまして、新約聖書黙示録21章1節から4節です。まずはじめに2節のみをお読みいたします。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。アーメン。今日も御言葉の戸を豊かに開いてくださり、誠の光によって私たちを照らし、人知をはるかに超えたキリストの愛の奥義へと豊かに導いてくださる、この素晴らしい命の御言葉をいただきます。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様の御名を褒めたたえます。イエス様は私たちのために素晴らしいことをしてくださいました。私たちを愛するがゆえに十字架の上で死んでくださり、復活してくださり、そして私たちの先駆けとして天に上げられ、また私たちはこのイエス様にあって歩むゆえに、私たちは勝利者となることができます。今日もこの素晴らしいイエス様について、この御言葉から見ていきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。愛する私たちの主イエス様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたが我らを天から見守っておられ、そして私たちがこの地上においていかになしていくべきか、そして我らがますます整えられ、そして完成した暁にはあなたのもとへと、主よ、教会がキリストの花嫁として整えられ、あなたに導かれていく、その日をあなたは待っておられ、そして我らがその完成を私たち一人一人が成していく、この務めが今地上においてあります。どうか我らがこの地上においてその務めをしっかりと果たし、与えられている道のりを走り抜くことができますように、今我らを整えてください。このカタルシオベたちの唇を清め、また預かる一人一人の耳を通り良くし、そして天から流れ滴るあなたの命そのものを豊かにいただき尽くす、これからのひとときでありますように、イエス様、あなたが祝福してください。すべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。普段はですね、聖書の人物から、ね、手術は見ております、ね、他の日々は、ね、他の箇所、ね、新約も旧約も、ね、公開説教しているんですけども、特に手術、今日はですね、聖餐礼拝です、聖餐礼拝の本日は特にこのイエス様について、イエス様がなぜ天から降りてこられ、十字架にかけられ、死なれ、そして復活されたのか、そのことについて、今日はその、ね、もうクリスチャンとしては基本のところですけども、今日はその基本についてじっくりと学びたいと思います。イエス様はなぜ、ね、どういうわけで十字架で命を投げ出されたんでしょうね。どういう動機から、ね、イエス様はそのように釣られたのか、ね、人は自分の命を、ね、自殺という形で終えることはあります。大体絶望が動機ですけど、なんでイエス様は自ら進んで十字架の上に行かれたのか、この動機は一体ないか、これですね、愛です。皆さん一人一人を愛するゆえに、皆さん一人一人を救うためにイエス様自ら十字架の上に、ね、好き好んで上がられて、そしてわざと、ね、捕らえられて、もう人々はあざけに罵ります。あなたが神の子であるならば今すぐ十字架から降りてもらおうか、ね、いやいや、イエス様は十字架にかかるために自ら進んで十字架の上に登られたんです。何故、愛の家です。 皆さんを救うためです。この大きな大きなイエス様の愛のゆえに、イエス様は十字架上で苦しまれ死なれたんです。それは皆さんの罪の身代わりとなるためです。皆さんの罪の借金、ね、罪の借金のその報酬は死です。皆さんは必ず死ななければなりません。なぜなら罪があるからです。罪から来る報酬は死です。そしてイエス様はそんな人類を、人間を死から救い出したいがゆえに、自ら、ね、永遠に生きておられるお方です。神様ですから、イエス様は、ね、イエス様は神であられるお方、死を知らないはずのお方、罪を知らないお方であるはずなのに、皆さんの罪を身代わりに引き受けて、皆さんが死ぬべき死を身代わりに引き受けて、そして十字架に身代わりについてつかれた。そして皆さんはイエス様の身代わりに永遠の命を得たんです。皆さんもともと永遠の命は持っていませんでしたけれども、イエス様の永遠の命は、ね、引き換えに、十字架上で引き換えに皆さんはいただいたんです。だからこの、ね、イエス様、この贖い、その動機は愛のゆえです。ただ私たちを愛する、その一方的な愛のゆえに私たちは救われました。一体なぜこれほどまでにイエス様は愛されるのか、ね、なぜこの人間、もう失敗してしまいました。カエサーの創世の当初、人間は甚だ良しと言われて、ね、もう最高傑作として作られたはずですけれども、ね、その最高傑作であるはずの人間はなぜ、ね、堕落してしまったか、自分自らの選択の上ですね、自分自ら神様の言葉に従ってではなく、逆らって神様が取って食べてはならないと言われた、ね、木の実を取って食べて、でそれで堕落してしまいました。その人間の、ね、選択の罪の選択の結果をイエス様が背負ってくださったんです。イエス様はなぜこれほどまでに人間を、ね、愛されたか、でこれですね、聖書の中には、ね、男女がおり、そして結婚があります、ね、結婚、創世記の初めの方から出てきますし、また今お読みしました黙示録、ね、聖書の最も最後の方ですね、黙示録の後半の方にもうまた結婚が出てきます。この結婚、それから、ね、この男と女が創造された様、そして神様が結婚を制定されたそのところの箇所から、このイエス様の愛を垣間見ることができるんです。神様は人間を、ね、ご自身の形に男と女とに創造されました。で、この世界の物事、それは、ね、天にある写しである、ね、ヘブル書に書いてあります。この地上のありさま、ね、全て天の写し、天の影であり、ね、やがてこの地上の物事は巻き去られて、ね、そして新しい天と地が現れて、その、ね、永遠が現れます。今この地上で生きているこの有様、皆さんが目の前で、ね、見ている諸々の、ね、諸現実、それらは、これらは影に過ぎないですね。天には誠があります、ね、実体があります、ね、影、それは光が当てられるとできるものですけども、ね、実体がなければ影というものはないですね。それと同じでこの地上の有様、それは天の写しです。ですから男と女に作られていること、この人間のありさま、これもですね、実は影なんです。じゃあ一体実体は何か、誠の実体なるお方はキリストです。そしてキリストは誠の、ね、夫です。この黙示録のところにおいて、ね、子羊キリストの花嫁、ね、という言葉が出てきます。この21章の、9節の、ね、後半のところに、ね、ここに来なさい、私はあなたに子羊の妻である花嫁を見せましょうと、ね、この黙示録の最後、聖書の最後は、ね、花婿と花嫁が出てきます。花婿は子羊キリスト、そして花嫁は、ね、新しい都、聖なる都、新しいエルサレムです。この新しいエルサレム、これは私たち教会の、ね、その天における新しい形です。この新しいエルサレムに向かって私たち教会は、ね、進んでいくんですね。ですからこの今地上において男と女の形に、ね、 男と女で、ね、創造されている。それは神の形に創造されている。これはこの来たるべき世の影です。そして天における誠の実態、それはその誠の夫、誠の花婿はキリスト、そして、ね、誠の花嫁は私たち教会です。男性は、ね、女性を 愛するものですね。花婿は花嫁を、ね、喜び愛するもので、そして女性もまた男性を求めるものです。なんで男性は女性を求め、女性は男性を求めるんでしょうね。不思議ですね。聖書には答えがあります。それは男性と女性はもともと一つだったからです。創世記に書いてあります。もともとですね、アダムという一人の男性でした、ね、しかし、カインさんが唯一その創造物の中で唯一、ね、良くないと言われたこと、それは人が一人でいることです、ね、助けてもなくアダムが一人、ね、立っておりました。で、まあ、それが、ね、一人が一人でいるのは良くない。それ創世記の2章ですね。聖書の もう最初の最初の方ですね。創世記2章ね、18節で、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう、ね。この言葉の前のところ、ね、神様はアダムという一人の男の人を作られたんですけども、アダムの意見は何もありませんでした。アダムは特にね、喜んだとか、もう神様が与えてくださったこの全被造物を喜んだ、ね、そういう、言葉は出てこないんですけども、けれども神様がですね、この人が一人でいるのは良くないということで、ふさわしい助け手を作ろう、ね、それで神様が行動を起こされました。で、神様は人を深い眠りに、ね、眠らせて、そしてその深く眠ってる間にその人にあばら骨の一つを取って、そしてそのところの肉を塞がれました、ね、そのことがこの21節に書いてあります。ですから人がね、アダムが深い眠りに陥れられて、そして脇腹から一本取られたんですね、あばら骨が。でそれで、ね、眠りから覚めたアダム、ね、何か足りないって、何か、自分は不足しているような、ね、そういう渇きを覚えます、ね、独身の男性、また独身の女性はそういう、ね、不足を覚えるものですけども、アダムは不足を覚えました。でそこで、そこに神様が、ね、一人の女、神様の御手で、ね、作られた一人の女をその人のところに連れて来られた。すると23節、すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。アメン、
アメン。皆さん、主が天地を創造しました。誰のため？私たちのためです。私たち人間が子供を産む前に、できるだけその子供が生まれた時に必要なものを全部取り揃えて、それで子供を産みますよね。ですけれど、神様が私たち自身を産んで、この地上に置いて生かして、そして神様を知るもの、与えられた一つ一つのことに感謝ができる、そういう成熟したそういう人になるまでこの地上にいなさい、ということでこの地上に私たちを送りました。送られた私たちが、神が作られたその全てのものを得て、そしてその中に置いて育まれて、そして感謝をする、感謝ができる、その人間性として、その育ち上げられた時、初めて私たちは神様に感謝する、そして敬うということができる人になるわけなんですね。天地はそういうわけで、私たち自身が神様に対して本当に感謝 感謝して、そして祝福されたその状況をね、喜んで生きるその練習のために主がこの地上を与えてくださいました。その与えられたこの地上の中において、人間は一番最初感謝していないんですね。天と地を創造した神様が人間アダムに対して、この作られしその全てのものをあなたに全部お譲りします、あなたがこれを征服して支配して従わせて、そして末永く喜んで感謝してこの地を生きなさいと主は与えてくださいましたけど、それをいただいたそのアダムの様子がですね、全然はなはな嬉しがっていた、喜んでぴょんぴょこ飛びをしていた、喜んで大きな声を出していた、聖書にないです。こういう感謝をできない、そういうアダムに対して主がなさった技、それは一人でいること、一人でいることということがここ出てきますよね。一人でいることは良くない、だから彼を深い眠りの中に入れてあげ、そして、ね、彼の脇腹から一本骨を取って、そして彼にふさわしい助け手である女を作る、ね、ということで主が創造の技をアダムを眠らせてしてくださいました。それでアダムから取られた一本骨がエヴァという完成された女性になった時、その女性を連れてアダムのところに行った時、初めてアダムはぴょんぴょこ飛びしたんです。私の肉の中の肉、骨の中の骨だ、初めて。なんで初めてそういうね、本当に喜びに満ちた声を張り上げることができたんでしょうか。深い眠りにあった時に一本骨囚われた時にね、自分の中からね、今まであったものがなくなった時にね、寂しさ、不足、自分が完璧ではない、ね、そういうものであることをアダムは知ったんでしょうね。それで自分から離れたものが神によって本当に美しい姿形、性質、品性、それをまださらに与えられて自分に戻ってきた時に、初めてアダムの中に喜び、感謝というものがね、生まれたんですね。喜んで彼が言ったのは、私の骨の中の骨、肉の中の肉と受け入れてくれました。初めてのアダムは自分の体から一人の女を主が取り出してくださるときに眠らされている状態で、彼は自分の骨の中の骨、肉の中の肉を取り出されたんです。だとするならば、最後のアダムであられるイエス様のことをここでちょっと見ていきたいと思います。イエス様は私たち信じる者一人一人、教会と処されている私たちの花婿なんですね。イエス様の中からクリスチャン、そして花嫁、新しいエルサレムとして呼ばわれている一人一人が取り出されたんです。イエス様から取り出されました。でも初めてのアダムは深い眠りに入って、それで取り出されたんです。でも最後のアダムであるイエス様は深い眠りだったんでしょうか。いいえ、皆さんも私も知っている通り、イエス様は十字架の上で、ね、深いじゃなく痛い苦しい悲しい その思いの中で、それで私たち一人一人を産んでくださいました。これが初めてのアダムがエヴァを産んだ時、取り出された時と、最後のアダムであられるイエス様から私たち一人一人が取り出された時の違いです。
そういうわけで、男と女、ね、イエス様と教会、この、ね、2者は互いに引き合うんです。なぜ？元は一つ肉だったからです。で、男と女はもともと一つでした、ね、そこを、ね、神様は深い眠りの中で、ね、人を男と女とに、ね、分けた。そして、ね、互いが互いを求めるようになった。で、キリストもそうですけれども、で、この、ね、キリストの花嫁として神様は教会を、ね、定められました。ですからキリストと教会、これ夫婦関係なんですね。この地上における夫婦関係、これは天における写しだということを先ほど見ましたけれども、ね、このキリストと、ね、教会、この2つは、ね、互いに、ね、光り合うんです。そして教会はまだ今完成しておりません、ね、エヴァは神様のもとで、ね、アダムの一本骨から、ね、作られて、そして、ね、一人の女の形に築き上げられ、そして完成した時にアダムのもとに連れて行かれたのと同じように、ね、教会もですね、今神様のもとで、ね、練られて、ね、キリストのもとにまだ、ね、はい、行かせられるにはまだ不十分な状態ですから、今私たちは神様のもとで整えられているんです。しかしやがて来ます、その時が、ね、花婿と花嫁が、ね、互いにベールを、ね、もう取って、そして互いが顔と顔を合わせ合って、そして二人が一つとなる、その結婚の時が来るのと同じように、教会もまた、ね、キリストとやがて、ね、完成した時、顔と顔とを合わせてキリストと相まみえる、その時が来るんです。この奥義は偉大です、ね、主はご自分を愛し従う人たち、すなわちエクレシア、教会たちをキリストの花嫁として定められました。そして神様が、ね、定められた結婚、それは、ね、二人は一つとなる、ね、そういうふうに書いてあります。創世記でも、またエペソ書でも、ね、男と女二人は一体となると書いてあります。ですから、ね、キリスト一に対してたくさんの、花嫁たちがいるという形ではないんですね。一夫多妻制ではないんです。じゃあ、ね、一体私たちたくさんいます、ね、私たちたくさんに対してキリスト一人、これ一体どういうことなのか、ね、その答えはですね、第一コリントの10章にあります。第一コリントの10章16節と17節です。で、ここにですね、まあ、今日行うその聖餐礼拝の、ね、聖餐式の、ことがちょっとだけ書いてあります。で、キリストの体に預かること、これね、パンに預かることはキリストの体に預かることを意味してるんですけども、第一コリントの10章の16節と17節、私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。アーメン。で、17節ありました、ね、私たちは多数であっても、ね、そうですね、ここには、まあ、何名かおります、多数おります。その多数に対してキリストは一つですけど、しかし私たちは多数であっても一つの体です。なぜ、ね、教会はキリストの体です。そして皆さん一人一人はその、ね、各部分部分だからである、ね、コリントの他のところに書いてあります。私たち一人一人がおのおのキリストの体の各器官、ね、第一コリント12章27節にあるんですけども、つまり、ね、キリストを受け入れた私たち、ね、召し出された者たち、すなわち教会、エクレシア、その一人一人はキリストが、ね、裂かれたその肉の、 肉である、その、ね、生産のパン、キリストの裂かれた身体を表しております。その生産のパンに預かることによって各々がキリストのその一つの体である教会へと組み入れられて、キリストと一つになっていくんです。私たちは多数ですけども、しかしキリストの体としての教会、これに連なることによって、私たちはキリストに対して一対一の花嫁と花婿、この関係になっていくんです。
すごい不思議な言い方だよね。私たちが生産に預かったのは、私たちが来て、私たちがそのパン先に預かり、そしてそのパンを食べて、そしてキリストの流された血潮を象徴するそのブドウ酒に預かりましたよね。なのに聖書はそういった私たちもろもろをキリストの体に加わったもの、参加したものと言っているんですよ。そうです、信仰を持ってキリストが私のために裂いてくださったその生産のパンに預かるとき、私たちはキリストに預かるんです。そして信仰を持って流された血潮としてこのブドウ酒に預かるとき、私たちは主が私たちの贖いの代金として流してくださったその血潮に加わるんです。だからそれを飲み食いするということを、信仰を持って飲み食いをしたことによって、私たちはその信仰のゆえにキリストに加わったもの、信仰のゆえに飲み食いしたその生産式のゆえにキリストに接ぎ木されたものになって、接ぎ木されたら自分じゃないですね、新しく接ぎ木されたその木の一部分になるんです。私をこれらを行い、私を記念しなさい、覚えなさいと言いました。だからこれらを行って記念する人、覚えて記念する人のみがキリストの体に接ぎ木されるもの、キリストの体の一部分になるものということなんですね。これらのことを覚えて、記念すべきこの日を覚えて、この聖餐に預かる兄弟姉妹が世界中にたくさんいます。そして信仰によって預かった一人一人がイエス・キリストにあって、世界中で一つの体であられる、一つの真音のブドウの木のイエス・キリストにこの聖餐式を通して接ぎ木されて、そして私たちはイエスは真音のブドウの木、私は枝ですということで、世界中の人が枝になって、そして一つの体、孫となるイエス・キリストの体に加わって、そして一つになる、それを参加すると言います。
ですからね、教会はキリストの体です。そして皆さん一人一人はそのね、体に連なるものです。あの数式で、ね、A イコール B、ね、A イコール C であるからには B イコール C ですね。皆さんがキリストの体に連なるからには、ね、教会はキリストの体です。そして皆さんが教会に連なるということは、皆さんもキリストに連なるものとなるんです。エペソ人の手紙に体という言葉がですね、よく出てきます。エペソ書の5章のところ、ここですね、妻と夫に対する、パウロの勧めなんですけども、ここにですね、体という言葉がよく出てきます。エペソの5章の、まず22節から24節、これはですね、妻たちよという言葉で始まります。ですからね、妻たちに対する勧めではあるんですけども、しかしね、キリストと教会、これも夫婦関係です。ですから、妻たちという時、ね、教会たちよというふうに言い換えて、そして私たちがね、誠の夫なるキリストに対してどのようにあるべきか、それを知ることもできます。エペソ5章の22節から。妻たちよ、あなた方は主に従うように、自分の夫に従いなさい。 なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。教会がキリストに従うように、妻も全てのことにおいて夫に従うべきです。アーメン。で、ここにありましたね、キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように、ね、不思議な表現ですね。体の救い主、皆さん一人一人が、ね、キリストの体であるからには、皆さん一人一人の救い主がキリストだということですね。キリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主、アメン、救い主であられるように、ね、夫は妻の頭である。そして、ね、教会がキリストに従うように、妻も、ね、夫に従うべきです、ね、書いてあります。これ、ね、天における模型です。夫婦関係、天においては誠の夫婦関係があります。それは誠の夫であるキリストと、ね、その花嫁である教会、この夫婦関係、その影が地上における夫婦関係です。そして25節から、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。アーメン、ね、キリストは教会を愛してご自身を捧げられました。キリストが十字架上でご自身を捧げられたの、これは教会のためですね。アダムとエヴァは、ね、特に苦しみもなく、ね、二人が、ね、出会いましたけれども、キリストと教会の間は、ね、そうすんなりはいきませんでした。キリストが苦しまなくてはなりませんでした。生みの苦しみをしたんです、ね、十字架の上で苦しまれ、胸を槍で、ね、脇腹を槍で刺されました。血と水が流れました。そしてキリストは、ね、黄泉に下りました、ね、もう深く眠ったところの騒ぎではないんですね。イエス様は十字架で死んで、もう脇腹を槍で刺され、ね、黄泉に下られた。そして生まれたんです、ね、エヴァならぬ教会が、教会はキリストの十字架以降に生まれました、ね、教会はエクレシア、呼び出された者たち、天から呼び出され、そしてキリストの花嫁として、ね、その教会団体、ね、一人一人が整えられて、ね、互いに、ね、結合し合って、愛において結合し合い、また同じ御霊を飲む、同じ一つのバプテスマを飲む者として同じ一つに結合され、そしてキリストの花嫁と整えられていくんです。
ここで私たちまだ一つ覚えるべきことがあったんですね。男が女を産むということです。自分の夫なる人が自分を産む人なんですよ。だから女は、ね、夫から生まれた、ね、アダムからエヴァが生まれた、ね、そしてキリストから花嫁であられる私たちが生まれたということなんですね。だから本当に肉の夫になる人に対しても、自分を本当に愛して、その産むつもりで苦楽を共にしてくれる人じゃなかったら、夫としてふさわしくないということ。だから今になってみると、結婚のこの誓いの言葉、死が二人を分かつまでっていう言葉はものすごくわかるよね、うん、だからこれから結婚をしなければならない若い青年の皆さんは、自分の妻を選ぶときに、本当に自分が死というものを味わいながらでも、この妻を産む決心があるかどうか、それを確認するべきですね。そしてまだ一人の夫として、この人は私のことを死ぬ者狂いで、本当にあらゆることを共に分かち合い味わいながら私を産んでくれる人かどうか、それをしっかり確認した上で、自分の夫という人を決めなければならないんですね。人がどんなに本当に目を皿にして よく考えて、よく選ぶつもり、よく選ぶつもりで、ね、夫を選んだり妻を選んだりしても、なんだか知らないけど最近外れくじが多い、ね、結婚式はもう本当に立派に、ね、天使の、ね、ように結婚式を挙げて、そして現実の世界においてはいがみ合って愛し合うことができず、ね、反抗してではさよならという人が世界中で今はびこっているんですね。なんでですか？私の命をかけてまで産むべき、ね、人なのか、じゃなかったら命をかけてまで私と苦楽を共にし、ね、私を産んでくれる夫なのか、その確認がなくて、ただ目の調欲、あ綺麗だな、あかっこいいな、ね、暮らし向きの欲、ね、ああ稼ぎがいい、ね、まだ、ね、いやどこそこの娘だから、ね、親からの資産金が結構ありそうとか、いろんな命じゃないものを計算してとか、じゃなかったらこの肉が引き合う、ね、肉が思いが引き合うままで結婚したりすることをしているから、今の世の中において結婚というものが尊いものなのに守られることが本当に乏しく、そして結婚したと思ったらあれ別れてるということが今しばしばなんですね。なんでですか、ね、死ぬ者狂いで妻を産むべき妻なのかどうかを確認しない、そして自分のために死ぬ者狂いで自分を産んでくれる、ね、自分の体の孤独、私を愛してくれる、そういう夫であるかどうかを確認しないで結婚してしまったからでしょ。ここ見ると夫と妻の関係、その中において夫が守るべきことは一つしかないんですよ、聖書は、ね、自分の体の孤独愛すること、命を尽くして、ね、その体を、ね、体であられるその奥さんを愛して育み、そして導いていくこと、これだけが夫がやればいいことなんですね。あとは全部誰がやるべきこと、妻がやるべきことなんです。夫の好みになるために言葉遣いを直そう、夫の好みの洋服を着よう、夫の好みの食べ物を作り、そして夫を喜ばせよう、ね、夫の好みのね生活をしよう、夫好みの人と付き合い、夫が嫌がる人とは付き合わない、ね、もろもろのことが全部妻がやることなんです。夫は育み育て、ね、そして守る、どこまで自分の命を差し出してまで守る、ね、稼ぐ、育み育つ、愛する、命をかけて、ね、二人が死ななければならないとするんだったら自分が守りながら死んで、後に妻が死ぬなり生きるなり死ななければならない、そこが夫のやることですね。あとは全部言葉にして生活のリズムにしても、行いの一つ一つにしても、心の赴きにしても、全部妻がしなければならないことなんですね。これすごいなと思いました。
キリストは本当に命がけで、いやもうそれこそ命そのものを捨ててまでして妻、教会のために尽くしてくださいました。でキリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、26節に書いてあります。そしてご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く 傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。そのように夫も自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。ですから旦那さんが、ね、妻のこともうどうしてもう、こんな、変な時間に、こんなことをするのかなとか、どうしてもうすぐ感情的にこういうふうになるのかな、そういうふうに思うことがあるかもしれませんけれども、でも自分の体が今不具合を起こしているのだと、そういう時思ってですね、でそれで体痛い時は、
それはいいですね。
ですから体が不具合を起こしていると思えば、ね、もうどんなに眠くてもどんなに、ね、忙しい時でもしっかりと対応せざるを得ないですね。自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する者は自分を愛しているのです。
要するにですね、夜寝ないで夜な夜なね、寝ないで起きてねってやってる時っていうのは自分の体が妻がやってるんじゃなくて、自分の体が自分の気持ちがってやってると思って自分の体が今病んでね、はぁ、ふーってやってるんだから、私の体どうしたんですか。なんで今お眠りができずに、ふー、はぁ、はぁってやってるんですかって聞かなきゃいけない。こんなことしてたら喧嘩なりませんね。ね、私が何かで悩んでね、寝ることができずね、もう本当にね、もうはぁ、はぁ、してる時に夫が突然起きて、はぁ、私の体よ、なんで今あなたはお眠りができず、はぁ、はぁ、へぇってやってるんですか。そしたらね、夫婦喧嘩ないと思う。世の中の夫婦喧嘩ないと思う。これがないんですよね。もうお仕事行って帰ってきて疲れてるのに何やってんだよ。男と女はもともと一つだった、ね、なのにある時その一つの中からイエス様が取り出して、そして女を作った。そして不足を覚えた男が自分から出てたものが成長してより優れた形でエヴァとなって、そして神様に引きられて自分のところにこうやって来た時に、アダムが言ったのは、私の骨の中の骨、肉の中の肉ね、出てたのはちっちゃいものを出てたのに、帰ってきたの時はもうとっても美しいもの、ね、脇腹にも収められないほどの素晴らしいものとして帰ってきたわけなんです、ね、ということは若い青年たちはしっかり聞いてください。自分の妻なる人をね、本当にイエス様の御前に捧げた方がいい。育んでいただいて、そしてね、骨の中の骨、肉の中の肉となって釣られて自分の目の前に来るまでお祈りして待つ、それが必要ですね。最近それが足りてないから、だから本当にクリスチャンホームであっても正しい結婚をすることが乏しくなり、そして幸せを味わいながら生きる夫や妻が本当に少ない、これが今の現状です。
で、まあ、29節からですけども、誰も自分の身を憎んだ者はいません。かえってこれを養い育てます。それはキリストが教会をそうされたのと同じです。 アメン。でキリストは教会をそうされたんです。養い育てたんです。自分の体だとしてイエス様は、ね、養い育ててくださった。だから自分の体である妻が、ね、そういう不都合を起こした、ね、もう蛇に惑わされてもう罪の借金を背負ってしまった。したら、ね、妻が勝手に借金を負ってしまったら夫がですねその妻の勝手に負った借金を支払うのと同じように、ね、キリストは人間が勝手に蛇に惑わされて罪の借金死というもう莫大な借金を負ってしまった。したら誠の旦那であるイエス様が、ね、命を持ってその妻を買い戻したんです。もう本当にかっこいい夫イエス様です。イエス様は自分の体として教会を愛し養い育てます。それと同じように、ね、夫であるあなた方は、ね、妻を愛しなさい。もう本当に旦那さんである人もう男性はちょっと大変だと思うかもしれないですけど、でも、ね、女性はその代わりその夫を敬うべきだ、ね、同時に書いてあります、そして、ね30節、私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言ってるのです。アメン。キリストと教会を指してるんですね。ですから夫と妻の関係キリストと教会です。この関係の中において私たちはキリストの中に組み込まれるんです。誠の夫であるキリストの中へと、ね、キリストと一つ体である、ね、これとても、素晴らしいことです、ね、キリストと一つ体に私はなってるんだ。本当に、ね、顔がほころんでもほころんでもほころび足りないほどの真実です。これは、ね、キリストと一つ体になってる、ね、キリストはご自分の体を愛するように要するに私たちをも愛してくださるということですね。誰も自分の体を憎んだ者はおりません。かえってこれを養い育てます。それと同じようにキリストは皆さんが教会に連なっているならば皆さんを、ね、キリストは自分の体がここにいるぞ自分の体をケアしよう、それと同じようなケアの仕方で皆さんをケアしてくださる。本当にこれ素晴らしいことですね。キリストの体なる教会に連なるということ、これはとてつもなく素晴らしいことです。結婚のその本質、それは、ね、誠の夫花婿なるキリストと花嫁教会皆さん一人一人との、ね、結婚、これが、ね、結婚の実態です。そういうわけでこの聖書、ね、聖書はじめ最初の方に結婚がありそして終わりの方にも結婚で終わるんですね。ですからこの聖書は結婚で始まり結婚で終わると言っても過言ではないんですけども、何故神様は人間という存在を作られたのか、ね、どうもこの神様のその言葉、人が一人でいるのは良くない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう、ね、どうもこれ、男と女の話のみならず本当に男と女これは天の影であると、ね、初めに言いました。キリストと教会の関係を表しているとも、ね、思いませんか、ね、キリスト神の御子キリストが一人でいるのは良くない、そういうわけで神様はこの人間を、ね、作られたのではないでしょうか。人を作られてそしてキリストのふさわしき伴侶として整えるまで神様は、ね、伴侶を、ね、としての人間を育てる、そして準備が整った時キリストとの結婚が始まる。でキリストの、まあ、この聖書はキリストの結婚で終わってその後の永遠は、ね、どのような永遠になるかと、それは本当に楽しみではあるんですけども、皆さんがこの地上で歩むその歩みはこのキリストとの結婚にを目指して進む歩みです。 ですから皆さん整えられてください。花嫁として整えられてください。で独身の女性はいかに将来の旦那さんにふさわしくなるか、その整えが大事であるのと同じように皆さんが、ね、整えられていなければなかなかこのキリストとの結婚が、ね、来ないんですね。花嫁が、ね、もう女性が、もうずっと、整え自分自身を整えないままであると、ね、男性がその女性を見た時、あちょっとこの女性とはまだ結婚したくないなそういうふうに思ってしまうような 感じですかね。とにかく私たちはキリストに嫁ぐものとして、ね、整えていく必要があるんです。人はもともと万物の源であられるお方、神の御子キリストと、ね、結婚する相手として作られておりました。でにもかかわらず人は、ね、堕落してしまったけれども、イエス様は本当にその人を、ね、ご自身のもう 100% イエス様ご自身の一方的な愛によって人をあがなってくださった、ね、買い戻してくださった、身代わりになって死んでくださった。そうして、ね、私たちを傷のないシミやシワやそういった一切の類のない清められた花嫁として立たせてくださるために、私たちをこのように買い戻してくださったんです。主は誠の買い戻しの権利者です。私たちは本当に、ね、弱さがあります。罪汚れがあります。もうすぐにもう怒ったりすぐに罪を犯したり、それ傾きやすいようなものですけれども、キリストのその贖いの衣で、ね、包んでくださることによって私たちは完全に贖われます。裸の恥は覆われます。
アメン。
私たちのあらゆる罪の恥、それらもこのキリストの贖いのないの衣によって包まれるとき、私たちは本当に真の安息を得ます、ね、女性は男性の脇腹から、ね、捕らえて作られました。ですから女性が男性の脇腹のところに、ね、腕にくるまえて包まれているとき一番の安らぎを得ますね。それと同じように私たちも本当にキリストがあの十字架で脇腹を刺された、私たちが安息を得る脇はそのキリストの懐、キリストのその十字架を私たちは死体求めるべきです。そこから私たちは教会は生まれたわけですから、だからキリスト教会には、ね、十字架があるんですね。十字架がない教会、それはちょっと怪しんだ方がいいです、ね、教会の、ね、象徴は十字架です。だから私たちはクリスチャンはこの、ね、十字架を掲げて、そしてこの地上の人生を歩んでいくんです。どうか皆さんはこの一方的に買い戻してくださった本当に素晴らしい素敵な夫であるイエス様としっかりとこの地上における歩みを添い遂げて、そしてやがて来たるべき永遠で、やがて誠にキリストと、ね、顔と顔と合わせて、ね、花婿キリストと出会うその時が来ます。その時に備えてこの地上の人生をしっかりとキリストによって整えられて歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれの言葉でもってこの主の御前に出ましょう。私たち自身が本当にキリストの花嫁として整えられるように、この地上の人生を全うできるように今それぞれお祈りする時としてください。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もあなたはこのヨハネの黙示録の21章のこの御言葉を通して私たちにキリストの望まれた新しいエルサレムとなれ、自分自身のそのすべてキリストに逆らう思い、心、感情、手足の技から離れなさい、イエス様の父親によって清められて罪を飲み食いして生きるものではなく、神様の与えてくださる愛、憐れみ、許し、その恵みを飲み食いしながら、主イエスキリストの皆と地上と命と栄光とを豊かに生きなさいと私たちを整え祝福してくださったことを感謝いたします。私たちはこの地上において一人の女の夫であり、また一人の男の妻でもあります。主よ、地上の結婚の奥義もまた天上における私たち一人一人の花嫁としてのその全てのその修行も、主よ、イエス・キリストにあって御言葉に基づいてしっかりとそれを学び守り行い、そしてイエス様の喜ぶ花嫁へと姿形を毎日新しく変えていくことができますように、イエス様が私たちに本当に銀 そのあらゆる宝石を持って私たちを着飾ってあげたいほどのその花嫁となられますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。イエス様が私たち一人一人のために育み育って守り、そして私たちの罪を許し清めて、そして贖い出して私たちの夫になってくださいました。このイエス様、私たちエクレシア一人一人の夫となられるイエス様、そしてエクレシア一人一人をまだ花嫁として受け取ってくださるイエス様、私たち一人一人にあなたのパンに裂かれた、あなたの体であるパンに豊かに預からせてください。そしてそのパンを通して私たちが御言葉の養いを受けて、そして水の洗いを豊かに受けることができますように祝福してください。そしてイエス様の滴り落ちるその血潮、その血潮であるこの聖餐式の葡萄酒に預かるとき、主よ、あなたが惜しみなく流してくださったその贖いの血潮に豊かに預かり、主よ、杉越祭子羊が頬振られ、その家の門と門中にそれがその血が本当に注がれた時、あらゆる呪い、あらゆるその死がその家を過ぎ越していった孤独、この聖餐に預かり、その血潮に預かって、思い心感情霊魂魂手足の技にその血潮を塗られた一人一人が、この新しい年月にイエス・キリストにあって、あらゆる災い、あらゆる死、あらゆる呪い、あらゆるその病気、あらゆる患難、つまずきなどなどが私たちを本当に過ぎ越していく、その1ヶ月、そして毎日でありますように私たちを祝福してください。そしてそのエジプトを出る際に、あなたはエジプトにおける私たちの失われたその全てのものをその隣人に要求しなさいと、金銀財宝をそれを要求して持って出なさいとあなたは私たちに命令しました。主よ、私たちにこの天聖一堂に今月あなたが今まで世において世というエジプトに奪われていたその全ての金銀財宝を全部取り戻した形で、そして主の皆を褒めたたえることができますように、あなたの栄光の働きのために必要なその全ての分を支払い尽くすことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日私たちに与えてくださったこの御言葉に感謝して、イエス様の皆によって祈りました。アメン。
御使いはまた私に水晶のように光る命の泉の川を見せた。
アメン。
それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実が実り、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。アメン。もはや呪われるものは来たるべき天には何もないことを感謝します。なぜならイエス様、あなたが身代わりに呪われてくださったゆえに、私たちはあなたにあるとき呪いが及ばないことを感謝します。あなたが呪われてくださったこと、あなたがあのむごい十字架の上で身代わりに我らの身代わりになってくださったこと、我らはどれほどの愛と感謝をあなたに捧げて応えていくべきでしょうか。主よ、今我らはただあなたの流されたその血、またあなたがあの十字架で裂かれた肉、それを我らはただただ感謝していただくのみです。あなたがあの十字架上で裂かれてくださったその身体なるパンに我らは預かります。主よ、 我らがそれに預かるとき、あなたと一体化され、あなたと一つされ、そしてともどもあなたの栄光の花嫁として組み込まれていくことを感謝いたします。どうかしよう、これからの時をあなたが祝福してください、導いてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。それでは聖餐式を執り行います。杯による聖餐は、私たちの主イエス・キリストが制定され、主が再び来られる日まで、主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身体と流された血潮とをわきまえない人は、このパンと杯に預かれません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、困難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の主を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖帝の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される世パンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。それではお祈りいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが、主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りします。 アーメン。それではまずパンの分散に預かります。誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の先祖は荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。アーメン。それでは続いて杯の分散に預かります。夕食の後、杯王も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように。それではお祈りいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたのその愛に感謝し、賛美と栄光をあなたにお捧げいたします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮である杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは杯の分散に預かります。あなた方はこの水越しの子羊を夕暮れにほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、いよいよ守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アメン。それではお祈りいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮等をいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、 感謝を捧げつつ、御旨に従って生きることを今一度告白いたします。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてくださいますように、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは皆さんご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っております。主イエスキリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。礼拝をそこまでいたします。引き続き主の御前でそれぞれの祈りを持つ時を持ちましょう。